ふるさとへ帰りたい。でも、帰れない。今年は、新型コロナウイルスの影響で、お盆に帰省することを断念した方も多いかもしれません。帰りたいのに帰れない。先の見えない現状に苛立ち、切ない気持ちを抱き、ふるさとへと募る思い。我慢を強いられるこの状況は、一体いつまで続くのでしょうか。この状況が解消されるのは、ワクチンなどが開発されて、治療法が確立されてからと言われています。では、いつ頃できるのでしょうか。早くても、来年という報道もあります。その報道を聞いて、そんなにかかるの？とても長いと感じるのではないでしょうか。それでも安全なワクチンが開発され安定的に供給されるようになればまた帰れるようになる。そこまで我慢すればいいと目処は立てることができます。ですが、その見通しを全く立てることができなかったら、ただただ我慢だけを強いられる毎日だったら、あなたならどうしますか？75年間という長い間、この思いを抱き続けている人たちがいます。帰りたくても帰れない場所。それが北方領土なのです。この番組は、千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部の提供でお送りします。
千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部からのお知らせです。8月は北方領土返還要求運動の協調月間です。北方領土問題は私たちにとって身近な問題です。一日も早い返還に向けて国民の総意を結集しましょう。
本日スタジオには国後島出身千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部理事松尾末さん、四股担当出身鹿又淳子さん、四没島二世千島歯舞諸島居住者連盟根室管内後継者連絡協議会会計ほか、宮脇田津子さん、エトロフ島2世千島歯舞諸島居住者連盟根室管内後継者連絡協議会副会長ほか、田中春樹さんをお迎えしています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初に松尾末さんからお話を伺います。松尾さんは国後島で生まれました。 8人兄弟。ご両親は大型船を所有して漁業で生計を立てていました。国後島は海洋資源がとても豊富で、食べることに苦労はありませんでした。食卓にはいつもカニやエビ、魚などがずらりと並び、家族みな仲睦まじく過ごしていました。そんな中、スエさんの一番上のお姉さまは不幸にも21歳の若さで命を落としてしまいます。家族の悲しみは大きく、特にお母様の悲しみはとても深いものでした。その悲しみが癒えぬうちに、さらなる不幸が襲います。終戦です。松尾さん、引き揚げ当時の島の様子を教えてください。
まあ、私は7歳の時です。7歳4月に入学して、9月の20日にもうソ連が入ってくるっていうことを聞いて、10人の家族で、あのお台島の方に家族で逃げました。もうこのソ連が来る前に逃げたので、まあ、ソ連の人方は見えなくて、財産みんな捨てて逃げたのです。父や母兄は大変苦労したようですよ。あの船にも、あの出る時もね。そして母親がその娘を一人残していくのが無念だったんでしょう。船の上から5回ほどその名前を呼んだようです。船の一番高いとこってね、とこでね、一人ぼっち置いていくのがかわいそうだったんでしょうね。
続いて鹿又純子さんにもお話を伺います。鹿又純子さんは旧姓小林さん、色丹島の車庫丹というところで、祖父母の時代から漁業を中心に大きな工場を経営されていました。その当時の様子を教えてください。
車庫丹って言ってね、色丹では一番大きいとこなんですけどね、それで番屋が大きくて、もう使ってなかったもんですから、そこに兵隊さんがちょっと入ってたんですよ。でね、根室空襲になったもんで、7月の14号ですか、あれ、根室の空襲、その時に焼けちゃったんです、根室の本家のお家がね。それでそこの家族もみんな、島にも家あったもんですから、来て一緒に一つの家族になって、17、8人の大家族でいたんですよ。それでね、父親がね、床について往診を受けてたみたいなんですけどね。でその後ね、亡くなって、そこにね、おじいさんのお墓があるんでね、そこに入ってるんですけど、で私の兄と姉も私の生まれる1年前に亡くなってるもんで、それでね、そこに収まってたんですけど、でソ連が来た時にはね、いつの間に兵隊さんがいなくなってたんですよ。どっか行こうね、連れて行かれたんだろうと思うんですけど、兵隊さんがいなくなった後は、今度ね、大きいもんですから、ソ連に接収されるというかね、何かこういいものが入ってるかと思って、お墓を荒らしちゃってね、その辺散らかったんですよ。私たち親子供たち連れてね、全部集めて一緒に入れてきたんですよ。
ソ連兵に 家を奪われた後はどうされたんですか？
その一つ影のマタコタンっていう、これもずっと慰霊になったいい港のような細長いところなんですけど、そこにね、私たち引っ越しして来るまで行ったんですけど、そこの一部屋をね、銃を持った兵隊さんが、ソ連の兵隊さんが泊まってるんですよ。それこそ船で逃げていくかと思って万兵してるわけですよね。そういうこともあったりして、それでね、二本松っていうところに住んでたんですけど、そこのこう上がっていくとね、水路監視所みたいな何かあって、コンクリートの建物があって、そこがやっぱり入ってきてすぐ目についたもんでね、調べに行ったんですね、兵隊さん方、ソ連のね。そしてその帰りに家へ寄って、それこそ何かいいものないかみたいな脅して、たまたまね、うちの父親が猟銃を持ってたらしいんですよ。それがしまってあったのを見つけて持ってったっていう話をいとこがしてましたけどね。
ソ連の不法占拠が始まり、略奪行為があっても、鹿野俣さん、旧姓小林さんのご家族は島を離れることはありませんでした。その後、その島ではソ連の人たちとの共同生活が始まります。次の年、純子さんは小学校1年生に上がります。
それこそソ連が入った時に、佐藤校長先生とかっていう人でね、明け渡してちょうだいって言われたって言ったかな。でも断ったらしいんですよね。そしたら別な民家を学校にして、そちらの人方は使ったみたいです。
当時の四股担当では、日本の学校、ソ連の学校が混在していたことがうかがえます。それから2年後、昭和22年秋に、鹿野俣さん、旧姓小林さんのご家族は強制送還によって島を後にしました。戦後75年、今も続くロシアの不法占拠から島を取り戻すため、元島民、後継者の皆様は様々な方法で活動されています。続いてお話を伺うのは、死没島2世の宮脇達子さん。宮脇さんの活動の原点を教えてください。
父と母と私の上の姉まで、兄と姉と住んでました。父が書き残したものがあって、それによるとすごく島での暮らしは良かったということで、島が帰ってきたら絶対戻ってもう一度住むんだっていうことは常々言ってました。島の人たちがすごくみんないい人ばっかりらしいんですよ。私の父っていうのは教員やってたんで、教員の転勤で島に行きましたんで、父兄の人たちがすごくよくしてくれたらしいんですね。それでああいういい島で教育者としてもう一度終わりたいということで、絶対島は帰ってくるんだっていうのを願って死んでいきましたけどね、最後はね。
その思いを受け、千島歯舞諸島居住者連盟根室管内後継者連絡協議会の設立にご尽力されたと伺いました。これはどういった団体なのでしょうか。
根室管内には各市町村に千島連盟の支部がそれぞれあるんですけど、中標津支部、別海支部ってあるんですけれども、だんだん親たちが高齢になっていって、自分たちが親の思いを受けてやっていかなきゃならないんじゃないかっていう人たちがだんだん多くなってきたんですね。それで青年部っていうものを立ち上げて活動していかないかということで作り上げたのが根室管内青年部連絡協議会っていう、各支部の青年部が集まって作っていく、そういう組織を、平成15年に立ち上げたんですよね。で16年から正式に事業をやっていったんですけれども、
具体的な活動内容を四股担当2世田中春樹さんお願いします。
さまざまな活動はしてるんですけど、大きなものでいきますと大体4つぐらいを中心に、この北方領土現地青年の集いっていう形で、その年々によっていろいろなんですが、学者さん呼んだりですとか、あと一世の方の語り部をやってもらったりして、一応研鑽をするっていうことをやっております。でこれは一市四町だけじゃなくて全国からも来れるような形にしております。でそれが終わりますと、次は7月に北方領土青少年養生セミナーっていうのを開催しています。でこちらも最初は一市四町のその4年生以上の子どもたちを中心に集めてたんですけど、今オホーツクの方からも来てもらってます。で何が目的かというと、ラオスのホエールウォッチングをしている船に乗っけてですね、生で見てもらうっていう体験をしてもらってます。で船に乗る前には陸上で北方領土についての学習会とかゲームなんかをやって盛り上げて、お昼ご飯を食べて船に乗ってそこを見させるっていう体験を通して、この返還活動の一翼を担っていただきたいということでやっております。
その他にもキャラバン隊活動があると伺いました。これについて宮脇さん詳しくお願いします。
最初の目的は管内で、青年部っていうのを作り上げたんですけど、他の支部、釧路とか厚岸とか帯広、そっちに各支部があるんですけど、そこの方には青年部っていうのはなかったんですね。それじゃいけないだろうと、各支部にも青年部を作ってもらおうということで、青年部を作ってくださいというお願いのキャラバン隊が最初です。そしてそれが道内とか各地に青年部ができて一つになることができたので、それじゃあ今度各市町村にもっと北方領土のことを理解してもらおうということで、道内の各市町村を回って署名活動をしながら回って歩いて、今度は東北北海道返還要求大会っていうのがあるんですけれど、それじゃあそれに合わせてキャラバン隊が出発してたもんですから、じゃあ今度北海道が終わったから東北に行こうということで、東北と北海道を1年おきに巡ることにして、今年は山形ですね、山形へ行く予定だったんですけれど、こういう状況なのでほぼ行かれないのじゃないのかなっていうところですね。そうですね、
ほとんど8月にやってましたから、
その他にも北方四島交流事業、北方領土墓参、自由訪問があります。その一つ、北方墓参に参加された松尾さん 鹿俣さんのお話を伺います。
去年で息子に言われて、来年はどういうふうになるかわからないから行っておいでと言われて参加させていただきまして、でも台風でお墓の方は行けなくて、何とも言えない気持ちですね。込み上げる ことがあって、母は追い出されたもんですから口には全然もう出しませんでしたね。でも毎日365日お線香ご飯、それは娘のためにあげてましたね。それを私今守っております。母はここへ来て83歳で亡くなって、ちょうど私が来年の母の亡く年になります。母と同じ気持ちですね。
続いて鹿俣さん。鹿俣さんは平成元年に訪問されたと伺いました。
しこたんから入ったら、あ、右側にうちのあったとこ見えるなと思ってね、すごく楽しみにしてったんですよ。でもね、湿気の関係でこう反対にずっと回って、うん、稲もしりっちゅうとこに沖に泊まって、うん、それから今度ねボートっていうんですか、あれで丘に上がって遠くからこうね、うん、見ましたけどね、お墓行くときね、
はい、
ちらっと見ただけですけど、あのうちのことをよく知ってる人も一緒に行ってたもんで、うん、お話教えてくれたり、うん、ここ小林さんのお墓だよとかさ、うん、左側にその家のあった方が向こうに見える、うん、こう丸くなってるんで、そっちの端の方だって一番端なんですけど、あそこだなと思いながらも通り過ぎちゃって、帰りは今度右側だなと思ってね、お墓から帰るとき、うん、タンク、ガスのタンクか油のタンクがね、こう見えてました。
自分が住んでいた場所、ふるさとへ帰りたい、この思いはどんなに時間が経過しても色褪せることはありません。令和新時代、北方四島返還へ向けてのメッセージを皆さんからお願いします。
私も体もだんだん高齢になってきましたので、返還は求めております。これからも3世4世が頑張ってほしいと思います。
なんか情勢がだんだん悪くなってきたような感じでね、望みがなんか薄れてきたような気もしますけど、みんな力を合わせて少しずつでも頑張ってやっていかねばないと思いますので、我が人方よろしくお願いします。
私は後継者なんですけど、後継者でも高齢の方なので、あと何年続けていけるかわからないという状況ですが、本当に状況がどんどん悪くなっていくんですけども、それでもやっぱり返還要求の声は消せないと思いますので、この要求運動を続けていかなければと思っております。
あのロシアの法律が変わってなんか本当に厳しい状況なのかなと思いますけど、あのこれはもう僕たちだけじゃなくて、あそこはやっぱり日本固有の領土なので、やめてしまえばこれは完全にロシアのものになってしまうので、あの聞いている皆さんの協力を得ていつか帰ってくるように頑張っていきたいと思っております。
ふるさとへ帰りたい、でも帰れない、ではなく、自由に行ける場所にするために、今ここに住むあなたの思い、行動が必要です。 北方四島返還運動へのご協力をお願いします。この番組は千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部の提供でお送りしました。
かすかな記憶の中広がる景色、笑顔が行き交うあの時に涙が